生まれたばかりの赤ちゃんってどんなイメージがありますか？本当に小さくて可愛くて、ただただ守ってあげたい、そんな存在ですよね。でも、もしその赤ちゃんが、僕たち大人が、ああ、快適だなって感じる部屋の温度のせいで、目には見えないけれど、実はものすごいストレスと戦っているとしたら、どう思いますか？
ちょっと衝撃的な始まり方ですけど、実は今日のテーマの核心は、まさにそこにあるんですよね。
そうなんですよ。今回はあなたが送ってくれた資料、2005年に久保田史郎医師が発表した環境温度が赤ちゃんの体温調節機構に及ぼす影響についてという研究論文、これをもとにこの問題を深く掘り下げていきたいんです。
はい。
赤ちゃん、特に生まれた直後の新生児が僕らが思う以上に周りの温度に敏感で、その管理が健康とか、ひいては発達にまでどれだけ深く関わっているのか、その驚くべきメカニズムに迫っていきたいなと。
なるほど。単に赤ちゃんは暖かくしておきましょうっていう、まあ常識とされていることの裏側にある科学的な根拠を一つ一つ見ていく感じですね。
ええ。
そしてそれが重症黄疸とか低血、さらには乳幼児突然死症候群、いわゆる SIDS とどうつながっていくのか、その連鎖を解き明かすのが今回のミッションということになりますね。
いやー、もう SIDS なんて言葉が出てくると俄然緊張感が高まりますね。では早速本題に入っていきましょうか。まず僕がこの論文を読んで一番えってなった事実からなんですけど、
ほう、
赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる時の体温ってだいたい38度くらいあるそうですね。
羊水に包まれて常に一定の暖かい環境にいるわけですからね。
ところが生まれてくる分娩室の温度、これ日本の一般的な設定だと24度から26度くらいが多いらしいじゃないですか。
そうですね、それが一般的です。
その差、実に13度以上。これって赤ちゃんにしてみたら、真冬に暖かい部屋からいきなり裸で外に放り出されるようなものじゃないですか。とんでもないショックですよね。
まさしく寒冷刺激と呼ばれるものですね。この急激な温度変化にさらされた赤ちゃんはもう生きるために必死になるんです。まず自分の体をキューッと縮こまらせます。
ああ、なるほど。
手足を冷たくして体の表面積をできるだけ小さくして熱が逃げるのを防ごうとする。これを末梢の血管が収縮することで起こります。
防御反応ですね。
そして筋肉を緊張させて産声を上げる。よく元気な産声なんて言いますけど、あれは単に感情表現とかじゃなくて、全身の筋肉を激しく動かして熱を作り出すための非常に重要な生存戦略なんですよ。
僕らが寒い時にブルブルって震えるのと同じようなことですか？
似ていますが、もっと効率的な仕組みも持ってるんです。赤ちゃんには褐色脂肪細胞という特殊な脂肪があるんですね。
褐色脂肪細胞？
ええ。これを燃焼させることで、震えなくても熱をどんどん作り出すことができる。いわば赤ちゃん専用の使い捨て回路みたいなものです。
そんなすごいものを体に備えてるんだ。でも、泣くにしても、その特殊な脂肪を目安にしても、ものすごいエネルギーを使いそうですよね。生まれたてでまだ何も栄養を取ってないのに。
そこがまさに最初の問題点なんです。
はい。
この褐色脂肪を分解する過程で血の中に遊離脂肪酸という物質が増えてしまう。そしてこの遊離脂肪酸が実は厄介な働きをします。
厄介な働き。
赤血球が寿命で壊れる時にできるビリルビンという黄色い色素があるんですが、このビリルビンの代謝を遊離脂肪酸が邪魔してしまうんです。
ということは代謝されなかったビリルビンが体に溜まってしまう？
その通りです。結果として体が黄色くなる上段が強く出てしまうリスクが高まる。つまり寒いというたった一つの出来事が体内でこういう連鎖反応を引き起こして重症上段という病気の引き金になりうるわけです。
うわあ、ただ寒いだけじゃなかったんだ。じゃあその赤ちゃんにとって過酷じゃない環境って具体的にどんなものなのか、それが気になりますね。この論文では何か調べてるんですか？
ええ、そこを明らかにするために非常に興味深い比較実験を行っています。生まれたばかりの赤ちゃんを2つのグループに分けたんです。
ほうほう。
1つはクール群。これは先ほど話に出た一般的な温度、24度から26度で管理された赤ちゃんたち。
はい。
そしてもう1つがウォーム群。こちらは生まれてから最初の2時間だけ30度から34度に設定された保育器の中で体を温めてあげた赤ちゃんたちです。
なるほど。たった2時間保温したかしないかだけの違いですね。それで結果はどうだったんですか？
これがもう衝撃的といい内容でした。まずクール群、つまり室温で管理された赤ちゃんですが、 体の中心の温度、直腸で測った温度が平均で2度も低下して、最低では 36.2 度まで下がってしまったんです。
2度も？大人の体温が2度下がったらもう低体温症で大変なことになりますよ。
ええ、そしてさらに驚くべきは足の裏の温度です。
足の裏、
なんと平均で 29.8 度まで急降下しました。
29.8 度、それって大人が冬に素足でフローリングを歩いた時みたいな感覚ですよね。それを生まれた瞬間から何時間も考えただけでちょっと胸が痛くなりますね。
そしてその下がってしまった体温が安定した状態に戻るまでにどれくらいかかったと思いますか？
1時間とか。
平均で4時間27分。
4時間27分、ほぼ4時間半じゃないですか。生まれたての赤ちゃんがそんなに長い時間体温を保つためだけに、いわばフルマラソンを走ってるような状態で戦い続けていたってことですよね。
まさにそういうことです。一方ウォーム群、つまりたった2時間保温してあげた赤ちゃんは中心温度の低下が約1度に抑えられまして、
はい、
体温の安定も早く平均2時間49分で達成されました。この実験が示す一番大事なことは体の中心と末梢、つまり足の裏の温度差なんです。
ああ、その差が？
クール群ではこの差がものすごく大きい。これは赤ちゃんが熱を産生するために必死でエネルギーを浪費している動かぬ証拠です。僕らが快適だねと感じる室温は裸の赤ちゃんにとってはとんでもなく過酷な環境だったということなんですよ。
いやー、その寒さとの戦いが体温を維持するだけの問題で終わらないのがまたこの話の怖いところですよね。赤ちゃんの生命線ともいえる食事、つまりおっぱいを飲む能力にまで影響するっていうんですから。
その通りです。論文によるとクール群の赤ちゃんは体が冷えている間お乳を吸う反射、専門的には吸鉄反射と言いますが、これが明らかに弱かった。
ああ。
それに嘔吐も多く見られたそうです。体が冷えていると消化管、つまり胃腸の動きも鈍ってしまうんですね。
なるほど。
一方ウォーム群では生後30分以内にほぼ全ての赤ちゃんで力強い吸鉄反射が確認されたと報告されています。嘔吐もごく稀だったそうです。
ちょっと待ってください。さっきの話とつながってきましたよ。体温を維持するために必死でエネルギーを消費している、なのに体が冷たいせいでエネルギー源であるおっぱいをうまく飲めないし消化もできない。これってエネルギーの収支が完全にマイナスじゃないですか。
まさに最悪な悪循環です。そしてその結果として何が起こるか。
低血糖ですね。
そうです。エネルギーが枯渇して血糖値が危険なレベルまで下がってしまう。脳の正常な発達にはブドウ糖が不可欠ですから、新生児期の低血糖は非常に深刻な問題です。
ええ。
この論文ではその血糖値についてもさらに踏み込んだ比較をしてるんです。
ほう、どんな比較ですか？
今度は3つのグループです。 A 群はこれまで通り室温管理のみのクール群、
はい、
B 群は生後2時間保温したウォーム群、そして新たに C 群というのが加わります。
C 群、
C 群は B 群と同じように2時間保温するのに加えて生後1時間目に糖水、つまり砂糖水を飲ませて、その後も定期的に人工乳を与えるという長早期混合栄養法というアプローチを取ったグループです。
体を温めるだけでなく積極的に栄養も補給してあげると。それで結果はどうでした？
もうグラフを見れば一目瞭然でした。 A 群は血糖値が最も大きく低下して9時間経っても回復しなかったんです。
9時間も。
A、特に注目すべきは生後8時間目に糖水を与えても血糖値が上がらなかったという点です。
え、どういうことですか？糖分を取ったのに血糖値が上がらない？
体が冷え切ってしまったことで消化吸収機能そのものが著しく低下してしまっていた。つまり口から栄養を入れてもそれをエネルギーに変える力すら残っていなかったということを示唆しています。
うわ、体がもう受け付けない状態になってるってことですか？それは深刻だ。
対照的に B 群は保温しただけで血糖値の低下がかなり抑えられました。
ほう。
そして C 群、つまり保温と早期の栄養補給を組み合わせたグループでは深刻な低血糖をほぼ完全に予防できたんです。この結果が示しているのは赤ちゃんの脳を守るためにはまず体を温めて消化管が正常に機能できる状態を整えてあげることが大前提、
うんうん、
その上で早期に栄養を与えることがいかに重要かということなんです。
なるほどな。ここまで整理してみると、まず寒冷ストレスというスタート地点がある。
はい。
それが赤ちゃんに複大なエネルギー消費を強いて同時に哺乳力低下を招く。
ええ。
その結果として低血糖やさっき話に出た重症黄疸のリスクが一気に高まると、この負の連鎖を断ち切る鍵が保温と早期栄養だったわけですね。
ええ、そしてこの論文の著者である久保大使の施設では、この保温と超早期混合栄養法を徹底したそうです。その結果がまた驚異的なんですよ。
というと？
この方法を導入したことで重症黄疸の発生率が劇的に減少しました。例えばビリルビン値が 18mg/dL 以上になるような治療が必要な重症黄疸の発生頻度は、当時の全国平均が 5% から 20% もあったのに対し、
5から 20% 結構高いですね。
ええ、それに対しこの施設ではわずか 0.1% だったんです。
0.1%、 全国平均と比べて桁が2つくらい違いますね。
これは早期に栄養を与えて腸の動きを活発にすることで、ビリルビンの元になる大便の排泄をスムースに促すことができるからです。
ああ、なるほど。
大便が長く腸内にとどまると、そこからビリルビンが再吸収されてしまうので、早くなしてあげることが黄疸の予防に非常に効果的なんです。
本当にすごい成果ですね。予防医学の勘というか。そしてこの論文が最後に踏み込むのが最も深刻なテーマ、乳幼児突然死症候群 SIDS です。
ええ、
これまで話してきた体温調節が SIDS と一体どう関係しているというんでしょうか。
この論文では SIDS の一因として、うつ熱、つまり体の熱がこもりすぎる状態を挙げています。
うつ熱、
寒すぎることの危険性をずっと話してきましたが、実は暑すぎることも同じように危険だという指摘です。
暑すぎることですか？
はい、例えば赤ちゃんに良かれと思って厚着をさせすぎたり、うつ伏せ寝で体の熱が布団にこもってしまったりすると、赤ちゃんは体温を下げるために酸熱抑制という特殊なモードに入ります。
酸熱抑制、熱を作るのをやめるということですか？
そうです。体内で熱が作られるのを防ぐ、いわば緊急ブレーキのような仕組みです。具体的には睡眠をより深くし、全身の筋肉を弛緩させ、さらには呼吸運動そのものも抑制するんです。
でも普通に考えたら、赤ちゃんが暑ければ泣いたりもぞもぞ動いたりして目を覚ましそうじゃないですか。なぜそのまま静かに危険な状態に陥ってしまうんでしょう？
そこが SIDS の最も恐ろしい点だとこの論文は示唆しています。高温体質の環境下では赤ちゃんは寒さを感じませんから、危機を知らせるための覚醒反応が起こりにくくなるんです。
ああ、
不快ではあるけれど生命の危機を感じる寒さとは違う。
なるほど。
だから深い眠りの中で静かにゆっくりと呼吸抑制が進んでいく、血の中の酸素が減り血圧が低下していく、この誰にも気づかれない静かな連鎖反応があの悲劇的な結果に至るのではないか。これが論文の提示する仮説です。
はあ。
寒すぎることがエネルギーの枯渇を招くのに対し、暑すぎることは生命維持機能そのものを停止させる方向に向かわせる。どちらも赤ちゃんの未熟な体温調節機能の限界を超えてしまうということですね。
いやー、今回の話で生まれたばかりの赤ちゃんの最初の数時間がいかに繊細でいかに重要かっていうことが本当によくわかりました。僕たちがこれくらいが快適でしょって思う環境が、彼らにとっては文字通り生存をかけた戦いの場になり得る。そしてそのほんの数時間の初期管理が、その後の黄疸や低血糖、ひいては脳の発達にまで影響を及ぼす可能性があるっていう事実は、これはもう深く心に刻んでおくべきですね。
全くその通りです。この論文が一貫して訴えているのは、新生児期に起こるさまざまなトラブルを防ぐ最善策は、問題が起きてから治療する対症療法ではなく、そもそも問題を起こさせない予防にあるということです。
予防ですか？
ええ、出生直後の快適で暖かい環境の提供と早期の適切な栄養管理、これらは赤ちゃんの健やかな発達を守るための僕たち大人が送ることができる医学的に不可欠な最初の贈り物と言えるのかもしれません。
最初の贈り物か、素敵な言葉ですね。さて、最後にあなたにも考えてみてほしい問いがあります。
はい。
この論文が発表されたのは2005年です。それから20年近くが経った今、分娩室や新生児室でのケアは、この論文が指摘したような考え方を取り入れてどのように進化しているんでしょうか。そしてもう一つ、最近よく聞く腸内フローラとかマイクロバイオームといった観点から考えると、この論文が指摘した早期栄養と大便の迅速な排泄の重要性って、黄疸予防という側面だけじゃなくて、
ええ。
赤ちゃんの免疫システムや将来の健康を形作る上で、また全く新しい意味を持ってくるんじゃないでしょうか。
あなたならどう考えますか？